あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
クムさん、買ったじゃないですか。しょっぱなからですけど、
はい、はいはいはい、あ、買いましたね。
はい、今日のアートワークがそのブツの写真なんですけども、
ブツの箱の写真ね。
箱ね、箱。何を買ったんでしょうか。
はい、iPad Pro、
うん、
13インチ、
うん、
を買いました。
はい、
はい、
新しいやつですね。
M4 ですね。
はい、まあ、はい、我々ホットキャストのいつもの流れなんですけどね、クムさん買うんでしょ、買わないよ今日今回はって言ってね、買いましたっていうのが私の毎回の楽しみなんですけども、
うん、
おめでとうございます、うん、
はいはいはい、いや、まあ欲しいよって話をしてましたよね、
うん、
買わないよじゃなくて欲しいけど高いよねって話をしてたと思うんですよね、
う
ん、
そう
ね、
はいはい、あ、でも買わないという
今はね、買わないって、あの時は買わないって言ってたんですね、うんうん、はい、
はい、まあ今日は早速そのあたりを聞いてみようと思います。それではホットキャストスタートです。
はい、まあ、今回はね買う予定はなかったわけです、
うん、
いや欲しいけどとにかく今使っている用途から考えたら22万は出せないなっていう話を
うん、
してまして、ただ、うん、まあだいたい下取りで今使っている M1 の方が10万ぐらいの価値はあるみたいと、
うん、
いうので、でもそう考えれたらありかなと。だってほらあれ2021年モデルですから、
うん、
それをまあね23年24年だで、まだ10万の価値があるってなれば、まあ悪くないでしょ、
うん、
今買い替えとくっていうのは、
うん、
単純にね、そしたらまあ10万ちょっとぐらいで買えるわけなんで、
うん、
っていうふうにして考えてた気持ちはあったわけですよ、
うんうん、
でもその純粋に20万出してほしいかって言われたら、いやそこまではって思ってたので。でもね、多分これ買った人みんな同じような気持ちだと思うよ。
そう、
はい、よっぽどね、お絵描きを仕事にしてる人とかそういう人たちを除くと、さすがにね、この値段をペイできるほど活用するかという意味じゃ結構変わらないと思う。
それなら iPad じゃなくて、ノート系ですよね。
仕事で使うんだったら素直にノート買うべきだと思う。はい、うん、エアでもプロでも買える値段なんで、うん、プロは買えないのかな、ギリギリ買えるんじゃないかな、うん、かエアのいいグレード、うん、が買えるのかなって思いますよ、
うん、そうで、むしろそっちの方が使いやすいんじゃないですか。
いや仕事だったら、
その仕事的には、
そうそうそうそう、だからまあその本当に絵を描く、イラスト描く人以外で、
うん
うん、あんまり浮かばないんですよね。
え、じゃあなんで買ったんですか。なんで買ったの。
いやだから今回は娘がね、
うん、
欲しいと言ってたんですよ、
うんうんうん、
で今使ってるのはその前の MacBook Pro の11インチで、私が使ってたやつをあげたんですけど、でそれを使ってたのがもうさすがに古くなって、
うん、
データの容量的にもパワー的にも、うん、
で
っていうところがあったので、そろそろ新しいのが欲しいなと言ってたんだけども、今本当に高いわけですよね、
うん、
プロもエアも決してそんな安くはない、うん、っていうところで、で今のペンが使えるっていうところを考えた時に、まあ私のが一番いいんじゃないのと、
うん、
そのまま譲ってあげた方が、うん、っていうことで、もう社会人ですからね、買い取ってもらうことにしました、
うん、
ほどほど家族価格で
家族
価格分割で、はい、
うん、
っていうことになったので、まあそれならね、ほら無駄にならないじゃない。しかも私結構綺麗に使うんでな、うん、特に Mac とか iPhone に関しては だからまあ綺麗な状態で、まあ、状況も分かっている形ですからね。でそれをまあ適化で適化ですよ、うん、適化決してそのねタダであげるわけじゃなかった。だってこの前、うん、あのエアはあげてるので。
あ、なるほどね、
は
い、お祝い
お祝いでね、はい、今回は別に何もお祝いじゃないので、うん、本人が欲しいって言って、ちゃんとあのお金も出すということだったんで分割で話をつけましたね、はいはい、でまあそこが決まったのであじゃあいいかということで、
うん、
注文
でもクムさんはやっぱり iPad は必要なんですね。
iPad はいりますゲームするのにiPad はいるんだよやっぱりこう普通に使う分に iPad 便利なんでいるんですけど、うん、そのでも別に そこまで高性能じゃなくてよかったわけだから買い替えなくてもよかったんだけどしかも現物を見たことなかったわけよ地元で。あ、
なるほど、はい、お店にまだない
なかったのね俺が行く店にはなかった、
うん、
あの置いてあればうわめっちゃ軽とかなって、
うん、
欲しいってなってたかもしれないんだけどその欲しいを味わうことができなかったわけですよずっと。だからそういう意味じゃ珍しい。
それはもしかしたらアップルストアがないところでよかったね地域でよかったってことですか。
まあ店頭にねあんまりさすがに高いから置いてないっていうのもあったのかもしれないんだけど、
うん、
在庫があってもさ
あクムさんの最寄りの売ってると
か、ね、そう販売店に、うん、そのだからサンプルが置いてエアはあってもそのプロのサンプルが置いてないもんだから、うん、どのぐらい薄くなったのかを実感できなかったんですよ。
なるほど。
だから YouTube とかでね薄くなりましたとかこう見せてはくれても、
うん、
いや薄くなってるってことは多分軽くまあ 100g ぐらい軽くなってるのかな、うん、だから今のねその一つ前までのやつって本当重いのよ13インチは特に、うん、
ええ、
2階から1階に持っていくのですらおめえ重いなと。
あ、そんなに、
はい、はいはい思いながら、
うん、
まあもちろんねエアーよりはあの MacBook Air よりは軽いですよ、
うん、
でも MacBook Air はキーボードもついてるわけじゃん、
うん、
それと比べるとそのキーボードがない分軽いけどかといってそのタブレットってさなんかこうバインダーみたいな感じだと思うんですよ、
うん、
軽すイメージ的に軽く持って歩きたいもののような気がするの。
あ、なるほど。
でまあその辺もね物にもよるとは思うんですけどでもやっぱり重かったんですよとにかくずっと、
うん、
それなりにまあもちろん中にバッテリーしっかり入ってて時間も結構持つような仕組みになっているから仕方がない、う
ん、当然の重さなんだけど、
う
ん、
そうそう
っていうところですね。
当然の重さなんだけどその思ってたタブレットなんとなくこうなんていうのほらスタートレックとかで見てたタブレットがあるわけじゃない、
うん、
まあスタートレックのタブレット結構でかいですけど厚みもあるけどでもなんかそんな感じで持ち歩くタブレットっていうのはもっと軽やかなもののイメージがあるわけよね。でも落としちゃやばいしでも重いし、うん、みたいなそんな部分があったのがいや今回のは軽くなって薄くなってますよっていうのは非常に気になってたわけですね、うん、でも触る機会がなかった。
なるほど。じゃあ実機が手元に届いてどうでした。
はい、もうみんなねこうレビューで書いてある。本当に軽い。
お、
実感できる軽さ。
実際に何グラムぐらい違うっていうのは。
100グラムですよ確か。100グラムぐらい違う、
すごいね。100グラムって大きいですよ。
めちゃ大きいですよ。
うん、
うん、そのぐらい違うし、薄さで 数ミリなんだけどでも、より本当に薄く感じるんですよねやっぱりね、
うん、
だからその何ミリっていう表現よりも現物の方がめっちゃ薄く感じるし、うん、軽く感じる、うん、まあそこが一番
じゃあまさに買ってよかった、
うん、そうね。
ああに、なんか言いよどんだ
いやいやいやいや、まあお金まだ払ってないんで、 カードの支払いはまだ来てないんで。
あ、なるほど。
はい、来た時にと思うかもしれないけど、
うんうん、
いや、あと5万安かったらもう満足ですよね。
まあ、タブレットですもんね。
そう、10、うん、だから前のやつを買ったぐらいの値段の頃だったら、
うん、
16、7万ぐらい、まあ、せめてね18万ぐらいだったらまだいいかな。
そう、
18万も高いな、16万だな、
うん、
うん、だったら別にもうめっちゃいいって言えると思うけど、うん、プラス5万はな、プラス5万の価値があるかって言われたらない。
うん、
まあそこはもう本当に今の日本円が弱いとかいろんな問題があると思うので、うん、ここも仕方がない、うん、
タイミング
的な、下手したらこれもっと上がっていくかもしれないから、うん、っていう焦りもあったわけですよ。
うん、
このまま値段がこの値段で済む、可能、済むのかどうなのか、
うん、
このまま値段が上がっていくばっかりな可能性もあるわけじゃん今。
うん、
だから、まあ、それもあったし、まあ、今のタイミングで買っとこうかなって思って買ったっていう感じですね。
うーん、
まあ、いいとこは本当に薄い軽いで液晶綺麗ですよ、
うん、
スピードはまあ速くなってます当然ね。でも、まあ、そのスピードが速いって思うことってあんまないんですよね、
うん、
まあ、前のでも十分速かった。まあ、前より、あ、確かにちょっとした時に早いなって思うことはあるけど、めっちゃ早いって思わせるような作業はさせてないんで、
うん、
で、あとはその液晶が有機 EL に今回から変わってるんで、まあそれは綺麗ですよ、
うん、
だから写真を見ると、だから iPhone で撮った写真が iCloud で同期されているので、その写真を見るとめっちゃ綺麗ですね、やっぱりね。だから写真を撮る人は意味があるかもしれないね、
うん、
写真見るときに、あのモニターとかで見るより、うん、そういう全然綺麗だと思います。はい、綺麗に見える、黒がやっぱり綺麗な黒で出てくれるっていうところが一番ユキエルの強いところなんで、まあ、なんていうのかな、やっぱ綺麗な色で見れるなと、特にあの海とか撮った写真とか、
うん、
コントラストが高いのかな、綺麗に出るっていうのかな、うん、今までの液晶も、今までの液晶も十分綺麗だったと思ってたんですけどね、やっぱ比べてみると、あ、やっぱり全然違うなっていう綺麗さはありますね。
なるほど、
はい、ただ写真ばっか見てるわけじゃないからね。
まあね、
うん、まあ、あれが普通に降りてくるといいだろうなと思いますよ。普通のエアとかにもあの有機 EL が降りてくるようになれば、うん、あのみんな感動できるんじゃない、エアぐらいの値段で。
なるほどね、はい、これからは楽しみだね。
まあ、いずれ来ると思いますよ、いずれね、うん、まだしばらくは高いから無理だと思いますけど、いずれ降りてくると思うんで、うん、その量産化していくことによって値段は下がっていくわけだから、うん、まあ、そういうのであのいずれ普通に味わえる時代が来るんじゃないかとは思いますけれども、まあでもコスト的にどうなのかよくわからないけどね、うん、iPhone にはいずれ入るという噂は聞きますが、
うん、
はい、まだまだ次出るのかな、出ないのかなって感じかな。
次9月ぐらいに出る
んだね、はい、そうですね、次のやつはまだ有機じゃないんじゃないかなとは思いますけど、
うん、はい、クムさん次の iPhone に向けて力、お金を貯めとくって言ってたけど、
あ、 iPhone は買いますよ、もう言っときます。
それとこれとは別なんだ、
はい、だって iPhone はあのその前話したと思いますけど、うん、うち2台体制なんで、
うん、あ、そうね、
そうそう、
ね、
あのリースの期限、リースじゃないけどあれが期限が切れるので、
うん、
あのどっちにしても買わなきゃいけない、うん、
ま、回していく、
ね、回していくために買わなきゃいけない、うん、はい、
いや、別にいい、値段上がってるから私もう買い替え時が分かんなくなってます。
まあ発売された時が一番買い替え時ですよ、もう。まあ今あの多分その前ぐらいに15が安くなると思うんで、うん、まあ今14がめっちゃ安くなってますもんね、
うん、
だからまあ15が次に安くなるタイミングで買うといいんじゃないですか。
なるほどね、
はい、安くなったところに
11で粘ってるからさ、
ああ、もうそろそろそれは買い替え時です ね、
うん、
はい、
ね、
はいはい、っていうぐらいで大したことは言えませんでした。本当に本当に、
ね、軽くなったって、
ね、軽くなったのは事実、軽い、
うん、
あのケースつけたくなくて素肌で持ってますもんね、
うん、
まあ外に持っていくときは仕方ないですけど、家の中では、
いやだって二十何万だもん
そうね、二十何万だから 家の中ではもうタブレット状態で、その何、うん、マグネットケースがあるんですけど、
うん、
まあそれに入れとけばまあ安心なんだけど、まあ家の中で持ち歩くのに、このせっかくこの軽さをより味わっときたいというか、邪魔ね、本当もう、
うん、
このせっかくこんな軽いのにって思ってね、だから、うん、本当裸で持ち歩いてます家の中、
うん、
はい、それぐらい、それです、それぐらい本当に全然ね、これを聞いてね、うん、欲しいって思わせる感じがないんですよ自分の中で。
あ、いやでも軽いタブレットが欲しかった、
はい、軽くて
っていう需要はあるかもしれない。
軽くて液晶が綺麗なタブレットという意味では正しいでしょうね、
うん、これはあれですかね、プライムデーで安くなったりするんですか。
いやいや、なるわけないじゃないです
かならないか
今プライムデーで安くなってるのは2022年モデルです、うん、は安くなってますよ。
なるほど、
はい、
うん、
だいたい一つ前のやつは安くなるみたいですね、プライムデーでね。
そうなんだ、
はい、発売からちょっと経ったやつは、ね、だからアップルウォッチとかも今安くなってるのかな、うん、もう次が出るの決まってますからね、
うん
はい、だからまあそうなって型落ちになる寸前とかなってますっていうような商品は下がりますね。そうじゃないのは下がらないプライムデーは。
じゃあ狙い目は16、17日のプライムデーってことで、型落ち狙いの方、
型落ち狙いの方はね、はい、別に型落ちでも全然構わない問題ないですから本当に、はい、
うん、
その最新版なんてこうバカが買ってんですよ本当に私みたいなだってその値段あればゲーミング PC 買えるぜとか思う
ね、そうね
本当ね、
うん、いやいや人柱になってくださってい
やいや人柱ですらもよくわからない本当にまあでもいいです、満足度は高かったかなっていう気はします、うん、はい、
はいはい、さあということで、今日はコメントをいっぱいいただいてますのでご紹介していきます。まず池ちゃんからいただきました。ミッキーさんの血圧を心配しているお前はどうなんだと言われて、その通りです。医者の不養生というもので高めの血圧を放置し暴飲暴食を続けた結果、10年ほど前脳梗塞を発症し、幸い後遺症はほとんどありませんでした。その後心臓の手術もしてたくさんの薬は手放せません。こうならないように血圧体重管理が重要と言いたかったのです。ミッチーさんはすごく節制されていて血圧も今のところ大丈夫ですね。とにかく長くホットキャストを聞きたいのです。お互いに気をつけたいものですということです。ありがとうございます。大変ですね
いやまあ
本当に
良かったです無事で、うん、本当に
そう、
まあやっぱり昔からのお友達なんでね本当に、
うん、いや、
でもほら一度会うことがないんで全然それでもほら、うん、一緒に飲み行ったりすることもないんで、うん、もうここ10年ぐらい、うん、10年以上だから、うん、ねその今がどうなのかもわからないんですけど、うん、まあお互い
ねそういうお話聞くと本当に気をつけなきゃって思います。
はい、まあ本当暴飲暴食でしたからね、うん、ゲちゃんね、
うん、
当時は知ってますから私もね、
はい、ねもう本当に私も気をつけないとなと思うんですが、はい、そう聞いてちょっと健康つながりで、
はい、
私腕立て伏せができるようになりました
いやできるもんじゃないの
あれね、
はい、
肩腕の筋肉がないとできないの、
はいはいはいはい、
私10代の頃できギリできてたかな数回できてたかなって感じだったのが20代からゼロになったんですよ、
はい、上がらなくなったんですね
もうなんかすぐぺちゃんとなるのの体勢になるゼロだった。今3ぐらいまでいけるようになりました
ね、
いやほら肩とかにすごい筋肉が感じられるようになったので、
あいいことじゃん、
うん、は
い、
でブランクもできちょっと難しかったんですけども、一応それもできるようにはなってきたかな。ちょっと足のところがね、体重乗ると私外反母趾で親指の骨がずれてるからあんまり力がこう入れにくいのもあって、ちょっと難しいな無理だなって思ってたら意外となんかうまいこといけるようになってきて、で楽しい楽しいこの年で もう40代も終わりに近づいてそのことに気づくってことにすっごい悔しい思いをしてるので、皆さんもし若い皆さんがいたらぜひ、体は鍛えといた方がいいですよって思います。いやもう本当運動苦手でそういうのねもう考えないように避けてきてたツケを今払ってる感じなんで、健康のためにね、まさか年取って運動すると思わなかったですね、クムさん。
いやー難しいね
難しいね、うん、
その続けるのは難しいね。
そうなの、これを習慣にしないといけないっていうのが難しいなって、今はこう調子に乗ってやってるけど、うん、これを何十年も残り続けていくことをね、模索して頑張っていこうと思います。はい、池ちゃんもね、健康にこれからも気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。次はねむねこさんからいただきました。はじめまして。前回放送の防臭袋について、我が家ではボスの他にもパン袋を利用しています。市販の食パンの袋でもいいのですが、 Amazon でパン袋で検索すると出てくるこちらがお安くて防臭効果バッチリです。パン袋は外からのパン匂いがパンに移らないような素材なんだそうですよ。ということで、チモジパン、ヘイコ PP 食パン袋っていうのを紹介していただいてますが、あ、初めてのコメントありがとうございます。
嬉しいね、やっぱね、うん、はい、
はい、ボスの消臭袋、ねむねこさんも使っていらっしゃるのかな、あの X の方でもコメントで使ってますっていうのをいただいて、一緒だって嬉しかったんですけども、食パンの袋がいいっていうのは昔からかなり言われてて、だからほら食パン食べた後の袋ってその生ゴミ用の袋に取っておくといいよっていうのは聞いてたんですが、私あの上を開けるのが下手くそで綺麗に開かないから、なんか取っといてもなっていうのでちょっと諦めることが多かったんですが、
なるほど、
ね、パン用の袋を買うんですね。なるほど。
まあ、あのお店で、うん、これはお店にもよるじゃない、上がこうなんていうの、うん、市販のって言い方変だけど、そのお店で作って売るタイプの食パンだったら、うん、きちんと閉まってないっていうのかな、うん、あのプレスされてないっていうの、
うん、はいはい、
要はそういうのだったらこういう感じですよね、
うん、そうね。でこれはねすごくねあのお得なんですよね。300枚で745円、すごいね。ポストポスト全然価格が違うっていうのもあるんですけど、ま
あ確かにね、あれですよね、うん、ただこれはあの、うん、サイズがもう決まってて、
そうね、
食パンサイズっていうところですよね。
そうね、あとは要は上、あの結構張りのある素材なんで上を上手に締めれるかなっていうとこですよね。
うん、ああまあ確かに、ゴミ用として使うにはね、
うん、そうそうそうっていうとこなんですが、確かにね、あのいないさアイディアだと思う、このパン袋、
はい、本当に SNS でも話題のっていうことは、うん、まあそういう用途で使ってる人たちがいるってことですね。
そうですそうです、もうかなり前からこれいいっていうのは聞いてましたけど、本当にあのそれ用に使う人が今いるってことですね、生ゴミ用にも、
うん、
いいアイディア。私ちょっとあのお気に入りに入れといたんで、今度一度試してみようと思います、
は
い、
今ねうちね、トイレシート、犬用の、
はいはいはいはい、
がねこの温度の中でね臭いんですよ。
あ、そりゃそうでしょう、おしっこ系はね、
うん、ちょっとねどうしようかなって、
だからもう
涼しい、ほらあの、うん、梅雨時期だから雨降ってると窓も開けられないじゃない、
うん、
だから換気もできあまり綺麗に換気もできなくてっていうところもあって、うん、そのまあいわゆるこう防臭ボックスみたいなところに入れればいいんでしょうけど、もうめんどくさいわけですよね、普通にしょっちゅうするわけだから、
うんうん、
そうするとこうビニールの袋にいつも入れてる、ちょっと厚手のビニールの袋に入れてるんですけど、うん、まあそれでもやっぱり開けた時に匂うわけですよ、うん、結局ね、うん、外には匂わなくても、ね、開けた際に匂うんで、
うん、
ちょっとね、もう今、まあ時期的なもんなんで、うん、これ梅雨を越えれば、まあそこまで、ね、換気もできるし、換気ができればそこまで気にならないかな。
ね、うん、あの、やっぱりこの、ボス募集袋は、あれですよ、犬、ペット用っていう使い方ももちろん、うん、あの推奨されている。ペット用っていうので売ってるんで。
でも、結局開けたら一緒じゃん。
いいん、開ける？
あ、一回、一個ずつ。
そうそうそうそう。あの、もう一回ずつ袋に入れて閉じてしまうと、あともうそこから外にはこう、まあうね、匂いが、匂いませんっていう。
逆に言うと、それだったらこのパン袋で全然いいですよ。
まあもちろん、もちろん。
だって枚数的に。
うん。お得なのは。そうですね。だから私、生ゴミは、ほら、やっぱりいいお値段だから、うん、まあ、今までもビニール袋の時もそうだけど、一回こう使ってすぐに捨てるわけにはいかないから、一応その日一日分生ゴミ貯めるわけじゃないですか、はいはいはい。でもやっぱりちょっと時間経つと匂うから、あの、オイルポットありますよね、ホーローとかの。はい、あの、蓋付きのやつ、
はい。
あれをゴミ入れにしてて、あれに袋をこうセットして蓋をしとけば、その日一日だったら全然いい。
ああ、なるほど。
うん、そういう感じで使うこと、
はい、ちょっと悩むところだなって感じですね。
だからクムさんみたいなね、一回こう包むんだったらパン袋いいかもしれないよ、
はい、ね、その量的にね、うんうん、
そうそうそう、はい、もうこの梅雨の時期だけだったらこの300枚
で十分だよね。300枚で余裕ですよ、本当に。
そう、うん、ちょっといいものを教えていただいたか、ね、
はいはい、
うん、
そんな気がします。
はい、どうもありがとうございます。次は長通りさんからいただきました。 NHK の新プロジェクト X に黒柳徹子さんがゲスト出演されていて、友恵学園の小林先生とリトミック教育を取り上げていました。そういえばミッチーさんがリトミックについてかつて語っていましたよね。小林先生のような人に巡り合っていたら、その後の人生が良い方向に変わる生徒さんも多いことでしょう。ミッチーさんのリトミックについてのお話をもっと聞きたいです、ということです。どうもありがとうございます。前も言ったかなと思うんですが、私、学生の頃ね、幼児教育の学科にいたので、リトミック授業あったんですが、私、音感はあるんです。音感はあるけど、リズム感がない。です。で、このリトミックの担当教諭が、私のピアノの担当の先生で、リトミックの授業の時にも私は本当にリズムが取れなくて、まあ散々だったんですが、ピアノの、時にも、レッスンの時にも、とにかくリズムがダメだっていうので、休みですね、夏休み、春休み、冬休み、全部居残りで。歩行を受けていたという苦い思い出。
苦労した話をしてましたね、
はい、そうです、はい、というので、リトミックの教育はとても素晴らしいと思ってるし、私も嫌いじゃないんですが、とても私と相性が悪かった厳しいっていう
難しいよ ね
そうですね、うん、もう本当にね、そのリトミックの先生は本当に素晴らしい方で、本当にね、感謝も出ますし、本当に授業も楽しかったし、良かったんですが、とにかく厳しかった。うん。厳しかった。
まあまあ、まあ、小林先生も厳しい方でしたからね、本当に、ね。
そうね。まあ、厳しいって言ってもね、ちゃんとそんなに理不尽な厳しいとかじゃ絶対ないので。
生徒に対しては優しかったです
よね。もう、そう、妥協がないっていうか、もう最後はもうどうしようもなくて妥協されてましたけど、はい、本当に感謝しかないなとは思っております。ん、以上、ごめんなさい、いい話に何もなかった
まあね、そのリトミックでね、ミッチーさんが仕事してればまた別なんでしょうけどもね、今は別に関係ないですもんね、
う
ん、
そうですね、ちなみに仕事で実際に取り入れて仕事でもやってましたけど、まあ私が語れないっていうか、見本を見せにくいっていうか、あまりうまくできませんでしたね。リズム感でつまずくって思わないじゃない？
いやまあ人リズム感とかね、逆に言うとね、子供の頃本当の子供の頃に、
うん、
あのどれだけ鍛えるかなんで、今の子供たちいいですよね、普通にダンスとかやらされてるわけじゃん。
太鼓の達人とかさ、
あまあ何でもいいんですよね、そういうこう、うん、何でもいいから、うん、リズム感を養うということを体育の中とか、そのダンスのこうダンスとか普通にあるでしょ、今、
うん、
授業の中でもあるからとか、そういうことで鍛えていくっていうのはやっぱ無駄じゃないよなと思いますよね、やっぱりね、
うん、え、ダンスって授業あったよね、小学校から。
ないですよ、体育はあるけどダンスの授業なんて今はありますよ。
あ、体育の授業の一環でダンスってあったんですけど
はい、はあったかもしれないけど、
うん、
今はちゃんとダンスの授業、はい、ダンスというのかな、こうね、うん、授業があるからね、まあ
てか私そもそも幼稚園の頃からエレクトーン習って、その後ずっとピアノ習ったりしてたんですけれども、そういうね音楽にずっと触れる生活をしててもリズムはダメだったから、多分ダメなんだと思
う、まあ、人誰にでもね得て増えてあるんで、
はい、そうですはい、ということでありがとうございます。最後、立ち切り線香さんからいただきました。ミッチーさんのテリトリーの夏のサメ映画温泉シャークが公開されたようです。サメの罠って何だろうと思いつつ、時間見てなんとか見ていきたいと思います。涼しくなればいいですか、ということです。ありがとうございます。
予告は見ました。あ、温泉にシャークがいました。
はい、これはですね、
一緒にお風呂に入ってた、
まあ熱海っていうか熱海市っていう呼び方にしてますが、まあ、熱海を舞台にして、あの温泉で人が行方不明になって海で死んでるっていう事件が起こって、で実はサメが関係してたっていう
はい、はい、
もう実もくそもないんですけど、
まあね、突っ込んじゃダメな世界ですからね、
はい、うん、まあサメが襲ってたよっていうので、その特撮と温泉とサメのコラボレーションを楽しめるサメ映画となっております。
はあはい、
はい。7月5日から全国公開で、最初は109シネマズで関東、関西で愛知とあと広島ぐらいだったんですよ。公開少なかったんですよ。でそうしたら好評だったので、今北海道とか東北のあたり、あとね、中国地方は広島だけだったんですけど、あと四国も始まりましたし、あと九州も公開始まりましたよ。おめでとうございます。ただし長崎だけは
いつも来ないんでいつも来ないんで長崎、
残念ながら
別にいいですよ、はい、
あ、そうですか、
はい
はい、ということで、
小浜温泉にサメが出るんだったらそれはそれで見に行きますけど、
うんうん、
熱海だったら別にいいです。
そうね、熱海といえばほらいろんなサスペンスドラマの舞台ですから、はい、で私も三木聡の熱海の捜査官大好きだったので、うん、どんな感じだろうってニヤニヤしてたんですけれども、まあまあその辺はざっくばらんな捜査で
操作とか必要なの？
あんまり
っていうか、もう操作が進む前にどうやってサメは温泉にやってくるの？
え、
穴そんな大きくないよね。
あ、温泉を伝ってきますよ。
え、何ジャンプするの？
いや、だって温泉だから、かけ流しの温泉って温泉のお湯出てきますよね。
はい、そんな10センチぐらいのところからサメがドーンって出てくるの、
うん、サメってどこにでも出てくるもんだからいやもうサメはどこでも泳げるし、どこからでも出てこれるっていうので、はい、まあその辺はね、作中でちゃんと科学的に
証明があるの、
生物学的にちゃんと説明はされてるので、
はい、
まあ、それも楽しんでいただけるかと思うんですけど、
そこはちょっと気になるな、どう説明をしてくれるの、うん、
まあもうね、
いや、いいんですよ。別にね、否定してるわけじゃなくて、うん、そういうのも含めてお約束の楽しみ方だと思ってるんで。
そうなんです。あの、はい、もうサメ映画のお約束と特撮ですね。はい、その辺多分スタッフの好きなもの全部をいろんなオマージュとかを詰め込む。
はい、
出るので、もうとにかくテンポはいいんですよ。いろんなもの詰め込むから、もう余計なところは全部切っちゃってるから、すんごいいいテンポでどんどんいろんなものが。
ゾンビ映画と一緒ですよね、基本ね。
こう進んでいく。
テンプレが大事みたいなね。
そう、そうなんです、そうなんです。なのでまあ、もう最初から最後まで私はもうニヤニヤしっぱなしで、楽しんでました。ただ、そこまで映画詳しくないんで、多分、拾いきれてないネタはたくさんあると思うんで、詳しい人が感想を語り合ってるのを聞きたいなとは思ってはいるんですけれども、うん、まあ、私みたいな、雑魚なサメ映画ファンは大満足できましたね。
はい、いいですよね。その、うん、海外産じゃなくて日本産のローカルサメ映画がちゃんとヒットできるっていう
のは、ね。私さ、この作品って作る前にクラウドファンディングでお金募集してたんですけれども、私出してるんですよ。
はい。
多分前に話はしたと思うんですね。
しましたしました、しました。はい。
はい、サメ一匹分。出しました、はい、なので、それが全部で426人ぐらいですかね。
はあはあ、
はい、皆さん
ってことは400匹サメが出る。
そうです、
はあ、
そうです、壮観でしたよ
そうなんですか。
うん、そうだからそういうのもあってこうだんだんこう本当にサメに愛おしさを感じ
そう、ね、自分がお金出してるからね。
うん、そうです。だから本当は映画館、私サメ映画映画館で見るなんてっていう口なんですよ今回、うんうんうん、上映館もトークって、
はい、
あ、ちょっと行くのって思ってたけど、はいはいはい、行って映画館で見てよかったなと思いました。ちなみにですね、去年ステイサムのメグザモンスターズ2、はい、ヒットしましたけど、あれと一緒に考えちゃダメですよ。
それはね、それは CG が全然違いますから。
うん、CG もちろん CG もだし、ミニ特撮に結構力入れてるんで、ミニチュアはなかなか見応えあったんですが、うん、
それは完全ジャパニーズ特撮ですね。
うん、そう、とてもそのチープさが愛おしい映画です。なのでちょっと広めの心で見たいなという方は広めの心で楽しんで。楽しむスタンスで行った方が楽しめると思いますね。いや、なんか思いのほか行く前テンション低かったのに行ったらすごく楽しかった。
よかったですね。
不本意みたいな感じだけど。
いや、よかったじゃない。うん、お金も出してるし。はい。
うん、はい。エンドロールでクレジットにそのクラウドファンディングのそのエンドロール名前載る券。
うん、
で出した方は全部名前載るんですよ、たくさんの方が、はい、羨ましくてさ
はい、
うん、本当はそっちにしようかなって悩んだんだけど、どんな作品が仕上がるかわからなかったのでサメ一匹だけにしてたんですけれども、うん、
まあ、次の時ね、
あるかな。まあでもこういう参加の仕方もあるんだなっていうのがすごく勉強になりました。
うん、まあそれがね、予算につながっていくわけですからね、
うん、そうです、そうです。あとサメ映画と関係ないんですが、映画館って最初 CM 流れるじゃないですか、
はい、
あれ結構いろんな CM 流れると思うんですが、今回行った映画館 100% 美容外科美容師科オンリーだったんですよ高須クリニックをはじめとして、はい、いや、で思わずちょっと周りに言わせてこの映画館の映画見る客層でターゲットどのぐらいなのかしらって。
美容外科は結構入りますよ、うちでも。
うん、
まあでも専門学校とかも普通に入るんで、でもさまざま、あと質屋とか、
ああそうですね、他の日本系とかだと入ってたんですが、昨日行ったとこ109は
まあその辺はもう単純にスポンサーの問題なんで、
う
ん、
そうですね、
別にその地域独特のもんがあるから、
うんうん、とりあえずあの映画館にお金出してくれてありがとう
そうね、
っていうもう感謝の気持ちしかないですよ高須先生、
はい、
っていう感じです。なんかねたまには映画館行くといいよねって思っちゃう、
はい、まあ、私はもう映画行く、映画館行くのほら番組の仕事的な感じでばっかし行ってるんで、
うん、
なんかそんなの気にせず気楽に行くってことがほぼない、う
ん、あ、そかそか、
頭これ、まあ、何も考えずに映画見たいなってたまに思いますね、
うんうん、ちょっと皆さんもたまには映画ね、これから夏に向けて対策がいっぱい出ますから、そういうのもいかがでしょうか、はい、さあということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、イケちゃんさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、ニーヤさん、チョコバニさん、ナベックスさん、シマケイさん、ニャンコちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた、さよなら。
さよなら。